はい、ということで始まりました、東京ミルク放送局です。この番組は映画、アニメ、漫画、野球など気になることを紹介している娯楽文化系情報教養番組です。MC は TMS 東京映画映像学校学校長のちゃんまつスカイウォーカーです。よいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよ、はい。そして、お相手は、業界歴20年以上俳優として数々の作品にも出演し、衝撃場界にこの人もありと言われた永山盛平さんです。よろしくお願いします。
どうもこんにちは。
はい、どうも。出てきましたね。
出ましたよ。下から出ました
よ。面白い人が来ました。
はい、いやーね、もう
今日はどうす、はい、今日はどうされました。なんか
今日ですね、
はい、
大人気シリーズですよ。
引っ越し以外に、
引っ越し以外に、引っ越しはまあなんていうか、まあ、ぶっちゃけネタがね
えかしら。言うな言うな。はい、はい、
あの過去を振り返るシリーズ。
ほう。
80年90年と来ましたら、
はい、
ついに2000年代へ来ましたよ。
たあの大人気シリーズ。いやでも2000年っつったらこの前でしょと思ったけど、
そうなんだ。いや20年前だ。すごくないですか。
20年はやった方がいいですね。20年は
つい最近かなと思ったら20年前なんですよ、
うん、
どうしましょうね。そりゃね、関節も痛くなるもんですよ。
そうですよ、
うん、
20年前。そんなつもりはない
です。つい最近なんですよ。なんか2000年にあったことって言われるとね。
そうですね、
最近な気がしてたけど全部過去の出来事というね。結構な歴史ですよ。
うん、だってえ1960年の20年前って1940年で、
はい、まだ戦争です
よ。してない、
してないんですよ。
すごい前じゃないですか。じゃあ
だってそれこそね、その最初にしゃべった80年の、
はい、
1980年の20年前って言ったら1960年ですよ、
はい、なんかテレビ白黒のイメージです。
そうですよ、もうベトナム戦争とかそういうレベルの話ですよ。
それぐらいの時が経ってるの、ね、じゃあちょっと0年代
行ってみましょう。
行ってみましょうよ、
はい、でまずということで2000年から話してみるんですけども、
はい、
まあこれ何と言っても2000年問題。
ああ、もうこの前もね言ってましたよね。
言ってました。
大変だったという。
大変だった。あの僕が、
はい、
あの若手として、
はい、
あの正月に出社させられてたっていう、はい、結局何事もまあほぼなかった
っ、ね、何事もなかったっていう、
はい。であの2000年ね、でも意外と、まあ、もちろんいろいろ事件があるんですけど、まあ、少なくとも僕 の、 その金銭に関わることを喋っていくんですけどね、独断と偏
見。はいはいはい。
で、雪印食中毒事件っていう。
いや、言えてねえよ。雪印、
ね、雪印食中毒
事件。あった、雪印の製品が、はい、みたいな。はいはいはい。
あの、結構北海道、僕北海道なので、
はい、
北海道で雪印っていうと、まあ、それはもう、すごい企業な
わけ
です
よ。大ブランド、
はい、っていうかもうぶっちゃけね、もう昔遡るとそのね、政府とかが関わってるような
企業をナショナルフラッグです
よね、やってたわけですから、はい、それが大変な大事件を起こしてしまいまして、ここから雪印っていうブランドが崩れまくってるわけですよ。今メグミルクなんていうね名前になっちゃったりなんかして、ちょっとブランドの再編成があったりとかして、
まあ要はあれですよね、
はい、
あの食中毒ってことですよね。
そうです、やらかしちゃったんですよね、
はい、
まあ、やっぱ調子に乗ったんでしょうね、
うん、はい、調子に乗った。
どうせ俺たちみたいなもんは誰も文句が言えねえぜ。
あ、そう。
ただね、あともう一つ言えるのが、これ別にかばうわけじゃないんですけど、北海道民の悪いとこ出ちゃったんじゃないかな、
はい、道民の、
はい、まあいっかっていう変なおおらかさがあるんですよ。
道民はまあいっか、
やっぱね、のんびりしてんですよね、良くも悪くも。
うん、
これぐらい、まあ悪、まあ、もちろん悪気はあったんでしょうけども、はい、
まあ、これなら大丈夫だろう、まあ、
いいんじゃねえか、大丈夫だろうっていうのが、うん、多分講じたのがこの結果じゃないかなと思うんです
ね。あ、なるほどね、
はい、多分その辺のやらなきゃいけないことを、まあ、一過精神で突き進んだら、ブランドがなくなったっていう、
大変な、はい、じゃあ雪印してもないんですか。じゃあ今も
一応ありますけど、でもメグミルクっていうのに
変わっちゃったんだ。
でその後にもまたいろいろあって、雪印食品なんていうのもあったんですけど、それも牛肉偽装事件なんかがあって、もう完全にブランド消滅しましたから。
あ、そういうことなんだ。
まあでも昔 の、 一大ブランドとして、まあ、一応まあ残ってはいるけ ど、
もう昔のほどの勢いはないよ。
そうですね、まあ、再編成とかしちゃっても全部すげえ変わりました
けど
ね。
へ、
まあ、でも俺いまだにでもやっぱ乳製品は雪印だなとは言ってますけれども。
俺四つ葉牛乳。
あ、さすが
めっちゃうまいです。
いや、やっぱ牛乳だ。 雪印だな。
あ、そう。わ、はい、かりました。
フルーツ牛乳は雪印が一番
前です。ああ、そういうことだ。
はい。以上です。
はい。
2000年はそんなもんでした。で、2001年。
はい。
これ、もう大変なことですよ。
はい。
同時多発テロ。
ああ。
これが2001年です。
あれ2001年か。そうですね。あ、そうですね。
びっくりしましたね。僕は、はい、本当にまだくすぶってた時期ですけど、俺一晩中見てましたもん。
9.11 ね、
9.11 の、貿易センタービルが煙出てるのをずっと俺あの時、ずっとやってましたからテレビで、ライブで、崩落する瞬間も見ましたからねテレビで。
でもあれ、でもあれ、朝でしたっけ？
いや、夜中です。
夜中ですよね。
夜中の11時ぐらい、日本時間で。
そうだ。
に、突っ込んで、で、ニュースやってる最中に2発目が突っ込んだんですよ。
そうだ。
ニュースの最中に。で、ずっと夜通しや
ってて、やってて、
で、そのうちにペンタゴンにも行ったぞって言って、で、どうも、最初は飛行機、全然理由が分かんなかったんで、ただ単に旅客機が、ビルに突っ込んだって話だったんだけど、どうもどんどんいろんな主要な設備に行ったからテロっぽいって話になって、ただこの時は本当に誰がやってるのかも分からなかったんで、
あれはすごかったですね。
でも本当にあの時は俺も見ながら大変なことが起こってるっていうのは分かって、もうビビりながらテレビ見てましたね。でそっからまあね、タリバンだなんだっていう話になってって、また
あれはでもすごい、
世界を巻き込んだ。あれは怖かった
ですね。絵面が強いですね、あれはね。
しかもリアルタイムで見ちゃいましたからね。あれは怖かったですね。こんなこと起こるんだみたいなのが、目の前で戦争起こってが始まるのを見ちゃったみたいな。
そう、あ、そんな感じですね。
うん、まあ実際に始まりましたからね。はい、まあそんなのがありました。はい、でもあれが原因でテロっていうことに世界中が色めきだって、
ね、テロっていうのはなんか少人数の人がなんかやる、うん、テロ何からと思ってたら、
ね、対岸の火事かなと思ったんだけど、うん、日本も危ないぞ
という、っていうことで
警戒心があって、あれからですよね、街からゴミ箱が消えた、
あ、消えましたね、
何があるかわからないんで、はい、っていうことで本当に怖かったですね。あれから本当に一般的なところからの、駅からもね、
うん、
ゴミ箱なくなっちゃいましたし、まあでも結局未だにくすぶってますからね、うん、ヨーロッパなんかも結局怖くて、ちょっと今未だに自爆テロとかあるから怖くて、
ね、
ヨーロッパとか行けねえなっていう気分になってました。はい、そんなのがありまして、でさらに USJ オープン、
あ、
2001年です
って。2001年なんですね、
はい、
あれ、
あ、そう、僕未だに行ったことないんですよ。
え、あの、
はい、
ユニバーサルスタジオジャパンに、
はい、はい、でもなんか最近あれですよね、ちょっと和物のコラボばっかりになってきましたよね。昔ってほらやっぱ本場のユニバーサルなスタジオ、ね、
ちょっとなんだ、細かいこと話したらきりないですけど、うん、
はい、
直営店じゃなくなったんですよ。
あ、そうなんだ。
そうなん
だ。なるほどね。あ、だから自由にできるんだ。
そうだ、昔は本当になんかゴミ箱の位置をお客さんの動線から考えたら、
はいはい、
ここじゃなくてこっちかなと思って、うん、道の こっちから反対側に移すだけでも一回アメリカにお伺いを、うん、本社にお伺いを立てて、それが会議になって、うん、OK の承認をもらって、それが返ってくるのに早くて2週間みたいな感じで、すげえ大変だったけど、そういうことじゃなくなったから。
なるほど、それがあってってことなのかな。
そうです
ね、まあ、手こ入れなのか分かんないけど、マリオだったりとかいろいろやってます
よね。そうそうそうですね、そうそうそう、うん、っていうことなんで、いろいろできるようになったってことですね。
はい、はい、でさらにこれと同じくして、これもまた対抗心でぶつけたのかな、ディズニーシーオープンもこの
年なんか、当ててきてますね今考えると、ね、
うん、当ててきてるったんでしょうね。
ディズニーシーは行ったことありません、は
い、マジで、
はい、
僕行きましたよ
行こう行こうと思ってたら20年経ってますわ。
あ、そう、ディズニーシーで僕はあれですよ、キスしたことあります。
いらねえ情報だな、
はいはい、まあ、そんな時代もありました。
今度行くときにどこで、はい、もうちょっと詳しい場所を教えてください。
嫌です。人目のつかないところ。
そこ、はい、そこ写メ撮ってきますから、はい、どう
まあそれはいや、はい、まあそれはいいとしてですね。
はい、
で、あとね、こ湘南新宿ライン開設したのもこの
年らしい。そんな、はい、ローカルニュースですね。いや、湘南新宿すごいですよ。鎌倉から渋谷新宿まで1本ですからね。
うん、そうですよ、
今まで品川
そうです、ね、
かましてたのが、うん、
あのオレンジと緑のね、は
い、1時間20分ぐらいだったのが50分になりましたから、
うん、あこんな最近なんだと思ってまあ最近しても20年前ですけども、
まあ、まあでもそれぐらいだったような気がしますね。
もっと昔からあるんだ、最初からあるんだと思ってましたね。でですね、2002年、これね僕個人的に心に深く刻み込まれてるというか、これはまあ後から、まあ、この当時リアルタイムじゃないんですけど後から知ったんですけど、北九州監禁殺人事件って知ってます？
あ、はいはいはい、
超やばい事件、
はいはいはいはい、
これ2002年だそうですよ。
あれ2002年なんですね。
あの家族、2つの家族をね、
はいはいはい、
1つの家に住ませて完全に。
何ですか犯人の名前、
名前忘れちゃった、
忘れちゃった。
今ね一応伏せられてるんですけども、死刑囚として、
はいそうですね、
まだ実行されてないんですけど、
彼は、ね、彼はかなりいいもん持
ってる、ね、やばいですね、うん、あれでもやっぱ悪の天才っているんだなっていう感じですよね。
何ですか当時古舘一郎かなんかが、うん、あの報道ステーションかなんかでやりながらもう怒って、もうこれやんなくていいですかって言ったんですよね。
あそうなんだ。
これ報道としてこれどうなんですかみたいな。
あいやでもね読んでて気分が悪くなってくる。そうそうそう、どんどん
僕はもうこれ以上やりたくないですね、 CM って言って、うわーみたいな、
これ本当
気まずっていう、
後味が悪いというか、本当に吐きたくなるっていうか、マインドコントロールって怖いなっていう。そう
ですね、自分で手は下してませんでしたね、うん、あの人ね。
お互いに殺し合いをさせまくるっていうね、疑心暗鬼にさせて。でも才能ですよね、
うん、
やれって言ったってできないですから
やんないですよ、
まあ、まあそうですけれども、まあ、あの喋ると気持ち悪くなっちゃうんで、はい、あの興味ある方は調べてみてください、まあ、まあ
そうですね。
ただあの食事しながらはやめた方がいいです、はい、で日韓ワールドカップ、
はあ、そうだ2002年だから、
はい
はい、
これどう思いました？日本でやれねえんだったらやめちまえよって俺は思ってたんですよ。
トルコ戦の時にこの前話してたエクソシストの再現映像を撮ってて、外人さんを呼んでて中に一人トルコ人がいて、そいつだけすっげえ盛り上がってて、
なるほど、
気まずくなりました。
この時ね、あのベッカムヘアなんかが流行ってるんですよ。
大五郎ヘアも
流行りましたね。
大五郎ヘア流行って
ない、ね、ベッカム、みんなベッカム、ベッカムになって、はい、俺当時あの電気屋さんでちょっと通りがかった時にテレビでやってたんですよ。でちょうどあのロナウド、あの 、はいはい、大五郎のねと、あのベッカムが試合終わって抱き合ってるのを見て、あのハグしてね、あの試合が終わった時にそれ見て女子高生がうわあのハゲになりてって言ってるのをちょっとなんとなくずっと覚えてました。
あベッカムに
抱きつけるから
あのロ
ナウドあのハゲになりてって言ってたんだけど、
いやロナウドに
慣れねえぞあの人には。その当時の頂点ですからね、サッカーの。
いや、まあ、でも盛り上がったから、
うん、まあ、盛り上がってた。まあでも気分的には別にあの韓国が嫌だとかっていうよりも、うん、どっちかの国でやろうよっていう気分が僕は、まあ、まあどんなあのあれがあったのかちょっともっと詳しい方はいるんでしょうけども、もうあの日韓でやるぐらいだったらもう韓国でやるか日本でやるかにしたらよかったじゃんっていう気持ちは未だにあるかな、まあね、なんで分けちゃったかなっていう感じ
で、ね、でも最終的には盛り上がったし、
まあね、
でかなんすか、うん、今年のオリンピックより盛り上がった
じゃん。まあまあまあね、いやだからやっぱ日本ってあれなんですよ、だから規模的にも一つの
競技
のワールドカップがちょうどいいと思いますよ、日本は。やっぱあのオリンピックは無理だ日本には無理だ。
いやでもいやすごい面白かったですね、うん、日韓ワールドカップ覚えて
ます、ね、まあなんやかんやで見ちゃいましたしね、
日本戦のなんかスクランブル交差点の後が、うん、とかなってる時に、はいはい、買い出しで俺タクシーで、
はい、
そのスクランブル交差点の手前にいて、はいはい、お客さんこれ1時間以上動かないねって言われて、
なるほどね、
クソがサッカー選手死んじまーって、
あれは言っちゃダメですよ、
警察何やってんだーって言
った、はい、ただね、
あの2000、いう記憶あるかな、
はい、なるほどね。2002年の一番大きい事件が実はありまして、
はい、
永山盛平さん上京した年です。
あの2002年に
この激動の
何月ぐらい、
いやでも本当に年明けぐらいじゃないかな、
2000年年明けぐらい、
はい、はい、
そうなんですね、
はい、来ました。そこから長山の歴史が始まる。東京を我が手にした長山が来たわけですよ。まあそんな感じでした。はい、まあ、楽しかったな、はい、あの頃はいろいろ目に燃えてたんだ。はい、
それちょっと寂しくなりますわ、
人に裏切られるということを知らなかった。はい、で2003年、
はい、
六本木ヒルズオープン。
ああヒルズね、
ヒルズ
ヒルズね、
ヒルズドッグ
ですよ、はいはいはい、
で、あとスーパーフリーの事件がありました。
スーフリね。
スーフリ
明治大学の、
はい、
うちの若い衆で明治出身のやつが、
はい、
うちの卒業間近になって実はスーパーフリーにいたってことを、
マジで
言って、マジでってみんなドン引きしましたね。
あれ結局何、あのもうスーパーフリーの人はみんなやっちゃってるってことを要するに、
そうなりたかったって言ってました。
あ、でもそうなりたくて入るのか。
そうけど、ね、そんなことはできなかった、そんなことできる度胸はないんでって言って、まあ、本当にだからその神々の人たちだけ、
はい、
そういう美味しい思いをしてて、僕らは一生懸命あの飲み会のセッティングとかしてるだけです。
なるほど、まあ、ヤクザと一緒だね。
そう
トップがいい思いをできて、下っ端は場合によっては命取られる。
お前それスーパーフリーにいたってことはね、言わない方がいいよって言って。
そうだね、ちょっとネタにするにはちょっと毒が強すぎる
もんね。そうそうそうそうそう、そしたら隣にいた女の子が、はい、私実はオウムにいましたって言ったら、お前
なんで塗り替えちゃうかな。
そっちはもっとやばいから、
それはあのその話題やめときましょうか。
そうそうそう、ごめんなさいごめんなさい、はい、鉄板の鉄板のネタだったんです、
は
い、すいません。
あのそれはちょっとあのカメラ切ってから詳しく教えてください。はい、はいはい、でですね、2004年、
はい、
近鉄とオリックス合併。
そんなにでかいか、まあ、でかいか。
でかいですよ。
でかいか。
でかだって、球団再編成ですよ。
まあ、
初めての。
下手したら、だってね、はい、あの1リーグ制になるっていう話です
よね。そうそうそうそうそうそう。
はい、
で、あの時何気に、僕、あの、近鉄、あの野球はそんなに好きじゃなかったんですけど、僕、岡本太郎がすごい好きだったんで、
はい、
あのバファローズのあの、模様って、岡本太郎さんデザインじゃないですか。
はいはいはいはい。
あのロゴが消えるのがすごい悲しかったんですよ。で僕はあの子供の頃近鉄のファンでもなかったのに近鉄の帽子もかぶってて、
うん、
あれどうだったんでしょうね、あのロゴは消えないでほしかったな、どっかに残してほしかったなと思った。
ないですね、
今もう完全にないでしょ、オリックスに、うん、が強めな感じじゃないですか、うん、あれでも
まあ球場行きゃどっかであんのかな、
うん、どうなんでしょう、でもどっかそのなんて言うんでしょうね、素材に残すとかしてほしかったんだけど、まあいろいろ事情があるんでしょうから、ね、でもオリックスのロゴよりは俺はバファローズのロゴが好きだったなっていうのがありますね。あれでもちょっと結構な遺産ですからね、
そうです
ね、今となってはなんとか
残せなかった。あの帽子かっこいいですね、確かに、ね、
かっこいいでしょ、
はい、
あれはね入れ墨にしたいぐらいですよ
ね。もんもんにしちゃう
ね。あのあれのこのチームに入ったら、
はいはいはい、
俺は近鉄一筋だっつって、なでもまあな辛いですね。で、お札が新しくなったのも2004年ですね、今の。
そうなんですね、
はい、あの野口英世さんと、
はい、
井口一郎さん
と、
あと福田裕吉さんがまさかの再登板ですよ。だってそろそろ変わりますからね、お札も
また。そうだ、また変わるんでしたっけ、
いつでしたっけ、再来年
ぐらいいくすか
かな。
ああ、はいはいはいはい、
あっという間ですよね。
ね、
うん、でもこの頃もなんかおもちゃみてえだなとか言ってたんですけど、まあ慣れちゃうもんですよね。
慣れちゃうもんです
ね。この時にだってあの脇にあのホログラムみたいなあの
ちょっとついた
キラキラしたのがついて、
ついたついた。
で何よりもやっぱこの福沢諭吉さんの再登板というこの求められ方。
福沢諭吉みんな大好きですから、
ね、まあでも1万円つうと諭吉、諭吉って言っちゃいますもんね。だってでもその前はやっぱ僕としては聖徳太子だったんです
よ。はいはいはい。
でもいつの聖徳太子さんもだって3って言っていいのかどうか分かんないけど3回でしたっけ。
あ、そんななってる
お札に。
はー、
これなんか何回も登板するっていうのはすごいことですよ。でも
いやなんかお札印刷される人ってすごいってことですよね。
すごいですよね。
どうなん
ないですか。
だって、ね、存命のうちにされるってやっぱすごいことだと思うんですよ。
存命のうちにされる人っているの。
星の王子ニューヨークへ行く。
いやあれだってザムンダ王国のね。あ、
そうそうそう、
まあ、いやそういう王国とかはそうでしょ。あのタイとかもそうですし、
いやすごい
国日本でさはどうなん
だろう、ね、吉田沙保里とかでも無理ですもんね。だって
まあ確かにね、スポーツ
吉田沙保里1000円ぐらいいけんじゃねえかなっていう気がしますけど、
いける気しますね。
だって嫌いな人いないでしょ。だって
あ、まあまあね。でもちょっとアルソック色が強くな
る。強いし、
まあ強い、まあそうだね。
そうか、アルソックを引退しなきゃいけないのか。
まあ今はもう やってないですけどね。
あ、やってないのか。
はい、
じゃあ吉田沙保里とかいけんじゃないですか、千円札。
あと誰でしょうね、いけるとしたら。
イチロ
ー？なんでスポーツなのみんな。
いやだってスポーツぐらいしかいないじゃないですか。だって政治家じゃん。
まあ、政治家はね
色ついちゃうから、作家って言われてもなっていう。それで一郎じゃないですか、やっぱ
村上春樹
だから知恵国が分かんねえんだっつ
あと偉大な人って誰でしょうね。
ねえ、ご存命の人で、
ご存命でお札になるとしたら誰でしょうね。あと、
いや、いないですよ、やっぱりみんな運って言わなきゃいけないところですもん。だって
そうですよね、米朝師匠
死んだって死んじゃってるロボになってる米朝ロボになってる。
なるほどね。
スポーツ以外でも、いや全然思いつかないですね。
文化人ですごいって言われてる人って誰？あんまいねえか。
いや全然思いつかないですね。
ピカチュウ、
ピカチュウ、あーギリあるな。ピカチュウ500円硬貨とか、
ね、ちょっとおもちゃと間違えそうだけどね。 ありそうだよね、なんか記念
で。ピカチュウはギリありそうですね。
うん、でもおもちゃと間違って捨てちゃいそうだからな。
あ、マリオとかね、
うん、マリオだとだって日本人じゃないもんね、ちょっと、まあ、ピカチュウも違うけどマリオイタリア色が強くなっちゃうから
そうか、ダメか。
そうですね、まあそんなこんなですよ。
はい、
はい、で2005年、
2005年、はい、
セパ交流戦が開始
です。また野球じゃないですか
交流戦ってどう思います？あれやった方がいいの？
いや
いる、あれ
ぶっちゃけね、もういっかな
って。俺もいらん。あれってやっぱなんで始まったの？
巨人戦は人が入るからです。
ああ、そういうことか、はい、結局パリーグがずるいぞってなったってこと。
そうですね。
でもさ、結局あれのせいで日本シリーズのありがたみがなくなったじゃん、
うん、
結局ね、セパの人たちが戦う乗って日本シリーズしかないから、ちょっとすごいプレミアム感があったわけでしょ、
ま
あ、
阪神ファンとしてはね、うん、1年に、うん、結局今あれか、あれも今半分になってますね、そもそも始まった時より。
あ、そうなんだ、
はい、始まった時は、はい、例えばじゃあ阪神とロッテだったら、はいはいはい、阪神の甲子園で3試合、
はいはいはい、
ロッテで3試合の計6試合の各計5チームだから30試合ぐらいやってたんですけど、
はい
はいはい、今阪神の甲子園だけ、
うん、
でロッテのホームはやりませんです。
へえ、なんで、
うん、長くなっちゃう。ずるくない？長くなっちゃうから
。でもホームでやれないのってずるくない？
で次の年にロッテのホーム
で
阪神はやりませんっていう。
なるほどね。
甲子園はやりませんみたいな感じで半分なったんで、まあ2年に1回ロッテ球場行ったりとか、
うん、あー、なるほどね、
西武ドームに行ったりするのは面白いですけど、冷静に考え、ね、野球だけのこと観点で見ると、まあ、ぶっちゃけいらないかなっていう。
なるほど、ね、
勝てねえし
なるほど、
強えし、パ・リーグ
まだやってんだって思っちゃったりするんですよ、うん、交流戦を。
パ・リーグ強えし。
今ってどうなんだろう。だって巨人も昔ほどの求心力なくなったけど、やっぱ違うの？昔はやっぱ巨人巨人で、田舎も巨人ファンに強制的になってたじゃないですか、テレビも。
昔ほどじゃないんじゃないですか。ですよね。でもやっぱないと。
テレビ放送もあんまなくなっちゃったしね、うん、今、でもなんかね、あの、まあやっぱ続けてるってことは、でもうまみの方が強いんでしょうね。
そうでしょうね、
うん、で、あとですね、AKB48 が2005年ですって、デビュー。
え、もう、
うんだから この時
この前じゃないですか。
そうですよ、
AKB なんか、
だからこの、 あのオリジナルメンバーですよね、要するに
一期前田敦子とか、ま
あ、前田敦子とか
大島優子とか、
大島優子とか、あの辺の王道の人たちがいたのがこれってことですよね。
安須が始めたわけですね、これ。
そうですよ、まあ、結局ね、あの人が中心にいますよね、トンネルズとか、
うん、まあそうですね、
仕掛け人やっぱすげえなって思いますよね、うん、も
ね、2005年なんだ、はい、
まあ、でもこの辺からやっぱアイドルに気軽さを求められる時代になったってことですよね、会いに行ける。
そうか、
ちょうど高嶺の花じゃなくなったっていうか、
ちょうどだからモーニング娘。が、はい、
そうですね、
ちょっと、うん、あれか、人気がなくなってタイミングで安が始めた。
そうですね、その後釜にうまいこと言った。
なるほど、
すごいもんですよ、ね、会いに行けるアイドルね。昔なんかね、トイレにも行かないなんて思われてた時代もあったわけなのに、今なんかね、不純異性行為
なんでだからすぐそういや、やってない人はやってない
やってない人はやってない
やってない人はやってない、
はい、 まあ、そういう感じのこともあったわけですよ、はい、で2007年がミッドタウンオープンですって。ミッドタウンって行ったことあります？
ミッドタウン
六本木のあの
ああはいはいはいはい、あのヤフーがあるとこね。
そうです
ね、はいはいはい、ありますあります。
俺ないんですよ。あ、1回ぐらい行ったかな。あんま面白いところじゃないですよねあれ。
うん、
まあっていうか金持ってないと面白くないのか。
ブティックとかばっかりなのか。遊びに行ったことは仕事ですね。ギャオが入ってたからギャオの仕事でしばらく行ってた記憶が、はい、
なるほど。あのあんまでも遊びに行くところじゃねえ
なと思いました。ないですね、確かにね。
最初でもできるときはそのヒルズみたいなのがもう一発六本木にできるとみたいな感じで楽しいのかなと思って行ってみたら、もうあのブランドしか入ってなくって金持ってないフリーターが行くもんじゃねえなって。
ユニクロとかも入ってたのかな確か。
あ、入ってたのかな。でもあんまり大きいところでもないんですよね。
ない、そうそうそうです、
うん、でまああんまりあの印象は薄
いです。まあ、遊びに行くとこじゃないですね。
まあ、そうですね、
はい、
あと、まあ、六本木自体がね、
ギロッポンがね、
はい、あんまり僕に合わねえ。で2008年、
はい、
あの秋葉原通り魔事件です。
あ、
怖かったですよね。
あれね、あれ大変でしたね。
大変でした。あれもいろいろ傷跡を残した事件ですよね、あれでもうね、ホコ天なくなりましたからね。
今またちょっと確か復活して
してんの
軽く。
あ、でも前みたいになんかああいう人が集まるようなものにしできなくなりましたよね。
そうですね。
でこれがあの元で銃刀法が改正になったらしいんですよ。あの厳しくなってっていうか銃刀法っていうのができたのかな。
あ、そう、元々なかったんですね。
まあ、今までもなんか別の言葉ではあったのかもしれないですけど、なんかくくりが難あの厳しくなって、でもこれが原因で普通のあのお仕事で刃物を持って歩くようななんか職人さんとかが大変な苦労を結構してるらしいです。実は
そういうことなんだ。
あの持って歩くその刃渡りがとか、はい、ナイフとかっていう
寿司職人とかね、多分マイ包丁持ってる。
そうそうそう、なんか本当に大変な目に遭ってるらしいですよ。実は僕はあんまり関係ないですけど、
なんかあれですけどちょっと話しとれちゃうかもしれないけど、はい、あの世田谷一家連続殺人、
はいはい、あれもこの辺にありましたよ、はいはい、
で昨日かな犯人特定できたって
言うんですよね。なんかのフリーターだかなんだか
焼肉店のフリーターで、はい、今だからどこ行ったか分かんないみたいな、
それを探してる
って、ね、おっそうと思って
こんだけ時間かかんだっていうね、っていうかこんだけ探して進むもんなんだっていうことですね。
そうですね。いや、あの事件でねちょっと怖いのは、
はい、
犯行に使われた包丁が、
はい、
あのうちの近所のスーパーで買われてたんですよ。
マジで。
お
わ
と思って、
まあでもそれ言ったらね、前言ってましたけどサリン事件なんかもよく通る駅ですしね。
まあ、まあまあまあそうなんですけどね。うわーやだなーと思って、まあ別にスーパーもえらい迷惑でしょ
うね。
ただ普通に買って売っただけなのに。
でもあれ僕あの見ましたよ、この通り魔事件のさ、弟さんが自殺されたんですよね。
ああ確かそうですね。
あれの式見て俺も本当に泣けて、やっぱね、
あ加藤くんね、
はい、
あ
つらいもん。もう仕事もクビにされ、恋人とも別れさせられですよ。であのお兄さんは面会をずっと拒否し、
うん、
まあね、いろんなところにもあったらし
いな。あれはね、よくないですね。まあ加藤君もダメですけど、それじゃああなる前にね、本当に誰かが救済の手を差し伸べ
たり。でもそうだからね、あの犯罪者はほっといていいじゃないかっていう意見がよくあるじゃないですか、更生させたりとか、
うん、
そのように税金使うなっていうのが、うん、あのそれ分かるんですけど、結局それしないと俺らに降りかかってくるんですよね。それはマジだと思うんです。結局更生しないまま放り出されるわけですから、やっぱその辺のケアは ね、あのする必要ねえじゃなくてしないとダメだなって本当に思いましたね、はい。で、同じく2008年、
はい、
あの iPhone3G ついにここで出るんですよ、2008年ですって。
2008年、はい、iPhone
の 3G、 あの一番最初のあの
スマートしてる、この前のイメージです
か。この前ですよ。この前だと思ってたらこんな前ですよ。
12年、
はい、
は
ー、ただ逆に言うと12年でこんなに進化するんだっていう感じですよね。
そうですね、
今13でしょ、
うん、
この後が4ですから。
だって iPhone 最初
持って10本出たってこと
ですよ、うん、iPhone 最初持ってたと、まあ、これ何できんのって聞いた、
うん、
地図とか見れます。
はい、はい、
地図、
はい、
はぁって言った記憶あります
よ。ですよね。
なんだよ地図って。
もう
受けるみたいな感じですよ。
俺もでもあの頃はわけが分かんねえと思って、まだもちろんガラケーでしたから、もう何ができるのかすら分かってなかったですね、スマートフォンが。
で今も厳密に言うとね、iPhone の何がすごいかって言われたら、はい、なんか地図が見れるって言いそうな気がする。
そうですね。でしかもさ、今 iPhone とかそのスマートフォン出ると結局カメラの話ばっかりになるでしょ。
あ、
こんだけ画像が綺麗だ、まあ
ね、
綺麗だ、
もうな電話の中身、電話というかその、
うん、カメラかよって話で、カメラ売れよじゃあって思うんですよね。結局やっぱ僕らの一番理解できる話がそこなんでしょうね。
そこなんですよね。
まあ、もっといろんな機能はあるんでしょうけど、まあ、結局使ってないし。
そうなんです
よ。インターネットと、
そう、
SNS とカメラみたいな感じでしょ。電話ですらもう最近使わなくなりましたもんね、うん、電話で喋ることなんて。
そうですね、
うん、iPhone ね。この頃俺まだ本当に興味がなかったんですけど、結構売れたんでしょ、やっぱその 3G の時点で。
いや結構持ってました、
並んでましたもんね、うん、みんなね。僕を振った子が持ってるの見て、絶対に俺買わねえと思って
iPhone いくつから持ってました。
実は4からなんです。でも
じゃあ結構やめちゃうな。
あ、でも実はなんでかっていうと、まあこれはちょっと話からそれますけど、4の形がすげえかっこよかったんですよ。あの四角い形の、
そのなんか
形だけ
俺は分かってるみたいな。
はい、
俺だ、いつからだろうな。4S。
ああ、まあでもまあすぐですよね、割とね。あのいらないと思ってたら形がかっこよかったから4
買ったって。ああ、初めて触った時に、なんかそのまま電車で。うん、初めて買った時に電車乗って、なんかいろいろいじってたら、うん、なんか写真でカシャっ て, 言って、あ、これ で写真撮れんだと思って電車の中で、あ、カシャカシャカシャってやったら、すげえ周りのお姉さんに、うん、あ、お前何写真撮ってんのみたいな顔されて、
ね、
あ、やべえ、近くに、ね、やべえやべえ、そういうことじゃねえんだけどなと
思って、このもじゃもじゃやべえ
やつ、いや今初めて触ってるんですっていうふうに言いたかったけど、
はい、なるほどね。で、2008年、
はい、
野茂引退
だ、野球ばっかりだなおい。
どうしても野球の話になっちゃう。でも野茂もね、引退するわけですよ。この間話しましたけども、まあこれはいいや。で、しかもこの後リーマンショックもありました。
あ、
ただ僕俺この頃はもう完全にもうお芝居始めてバリバリフリーター人生だったんで、ぶっちゃけ僕はそんなに
何も関係ねえよ
と、何も関係ない、もう鼻から金ねえしみたいな感じだったんですけど。大変でした。
ええ、いや、そうでもないですね。
どうなんですかね。まあやっぱその金融関係の人はやばかったのかな、やっぱり。
まあ潰れましたよね、会社としては大変でしたけど、うん、うちの部署的には全然でした。
まあ、やっぱ金融系なんでしょうね、うん、銀行とか証券会社とかは大変だったんでしょうね、うん、はい。ただまあ、あの僕あのほら、まあいいや、忘れて
て、え、何ですか。
いや、いいや、名前が出てこないから忘れちゃった。
あ、申し訳ない
、いいです、はい。2009年、
はい、
ノリピー逮捕。
あれがもう何、え、10年以上前なんですか。
10年以上前なんですよ。
サイバーノリピーがね。
そうですね。で僕あれ見て思ったのが、あのやっぱ女ってすげえなって思いまして、ノリピーとあの当時の、あ、旦那さん、
当時の
旦那、
高層、はい、ああ、高、ああ、そんな名前でしたね、はい、
ほら警察から出てきて申し訳ありませんでしたみたいな、記者会見じゃないけど、うん、あるじゃないですか。やっぱあの時にあの芸能人の、まあ、女優の凄さを見ましたよね。その、まあ、もちろん一般の人だっていうのもあるのかもしれないけど、旦那さんの方はもうおどおどして、
ああ、
そうでしたみたいな感じの、もう本当にもう挙動ってもうおろおろして、やべえことになっちまったみたいな感じだったんですけど、もうノリピーに関してはもう悲劇のヒロインみたいな、いやお前やったんじゃねえかって感じなんだけど、本当に申し訳ありませんでしたみたいな、もうピシッとした、
まあ、舞台慣れしてますからね。
もう慣れてますよ。もう私を見てぐらいの勢いですよ。
マンモスレピート。
そうですよ。もうもう頭がピッピッピッピッなってたのに、もうね、あのなんか度胸の座り方。
あ、まあそりゃそうでしょうね。
やっぱあれはね、ちょっと女優の凄みを見ましたね。
と当時あれ連日報道されてた時に、伊豆ちゃんが映画撮ってたんですけど、
うん、はいはい、
あのノリピーの家のすぐ裏で撮ってたらしいんですよ、
は
い、で連日すげえなんか報道陣来るから、はい、いや俺も売れっ子になったなと思ってノリピーやないかいって
なるほどね。へ
え。島根なんかバッテリーが切れたから貸してくれとか。
そのすげえな。
何その同業のよしみで乗っかろうとしてくるの。こっちは映画やってんねんって言って。
へえ。すごいね。まあそんなことがありました。でね、まあ結局僕がちょっと金銭に触れたのはこの、これが2009年までですよ。はい、まあここで終了なんですけど、ここであの、これが放送する前にはもう終わってんのか、あのこの2000年で総理大臣7人変わってるんですよ。
へ
え。小渕さんに始まって、
小渕、
森小泉、
ああ、じ
ゃ安倍晋三1回目、
ファースト安倍、
はい、ファースト安倍、
はい、
で、福田さん、
あの人もやってましたね。
で、麻生さん、麻生さんも
そうやってた、
やったんですよね。
やってた、
よくやってました
ね。太郎やってた、
はい、でその後あのみんな大好き鳩山さん
みんな大好きだか分かんない、はい、鳩山さん、はい、
この7人、
あ、そんなに10年で7人は多いですね。
多くない、うん、大丈夫かなって思いますよね。それはぐちゃぐちゃになりますよねって思いました。
そうですよ、その都度だって一回リセットボタンを押してるわけでしょ。
そうですよ。でも結局、まあ、今また衆院選あるでしょ、
はいはい、
あれで、まあ、また、まあ、でもぶっちゃけ最近ってさ、あの任期満了する人なかなかいないじゃないですか、
うん、
せめて任期満了を目標にしてほしいですよね。
任期ってどれぐらいある？
4年。
あ、そういうことなんだ、
はい、まあ、4年、4年、まあ、連続でいけるのが2回までだから、まあ、8年
ですよね。そういうことなんですね、はい、なぜ辞めるのかもわからない、
まあ、というか辞めさせられちゃうっていう
のかな。ああ、そういうことなんだ、
まあ、安定しないですよね。それ考えたらね、まあ、一概には言えないですけど、アメリカの総理大臣は大体任期全うできるじゃないですか。
そうですね。大体最低でも4年やってます
よね、うん、まあ、また選挙の、まあ、仕組みも違うし、いろいろシステムも違うんでしょうけど、まあ、トップがサッカーじゃねえんだからね、監督コロコロ。
サッカーでもそんな変わんないです
でもサッカーもでもワールドカップのたびに変わるじゃないですか。
そうかそうか、ワールドカップのためには変わりますけど、
もうちょっとね、やっぱ一人のシステムで構築してほしいなっていう気持ちはあるんですけど、まあそれもね、変な人がずっといてもっていうのもあるけども、ちょっと政治の話しちゃいましたけれどもですね、
難しいですね。
難しいもんですよ。
これは先ほども、はい、まあ、今週、今度日曜日に選挙があるんで、
はい、この収録のでいうと、はい、
それで NHK を見てたら、
はい、
岸田総理と今井絵理子がスピードの政見放送でさもこうやって話してまして、
うん、あ、今井絵理子が出てるんだ、俺見てないやつ
ね。うん、その絵面を見て、はい、非常にこう複雑な何をやってるんだろう、この2人。
今井絵理子って今何かやってんの？あ、大臣か何か持ってるんだっけ？
議員ですよね。
なんであの人が出てきてるの？政見放送。
よくわかんない。
他にいるよね。
でもスピードの今井絵理子はみんな知ってるじゃないですか。
まあまあね、確かに。
でもなんか不倫で一回なんかあの人どうか、
うん、いろいろやりましたよね、うん、手つないで、うん、新幹線で、うん、
羨ましいな。
あれもすごいっすよね、今時手つないで寝ます？新幹線で。
いやでも広瀬すずが隣にいてできてどうの、
もうつなぐよねしかもだってあの時だって結婚してんだよ。
ああ、そういうこと。それはよくないですね、うん、
それよくないでしょ、
うん、それはダメだ。
まあ、結婚してても、まあ、広瀬すず隣にいたら手つないじゃうから、
ね、で広瀬すずの痴漢ですよ、私。広瀬すずがいただけだったら。
そうだ ね、 あの向こうの同意を得ずに
手つないだら完全に広瀬すず年頃になってたらいいけど。
そうだよね。
ただ広瀬すずと手つないでき出したらただの痴漢だから。
広瀬すずとは付き合えないだろうな口も聞いてくんねえだろうなな
んでそういう悲観的になる
の広瀬すずだったら過保がいい、やっぱり。
いやいや、その選択肢はないんです
そうですか。
森江さんにはないんですよ、はい、
そうなんですかね。
過保もないし、
ない。
過保側からしてみればね、
はい、
過保もないし。
いや、向こう知らないだけじゃん知ってくれればあるかもしれない。
知ってくれればワンチャンあるかも。
ワンチャンあるかもしれない。
ゼロちゃんです。
いろんな人に優しいって言われるよ俺
いや、そういうことじゃないですよ。
そうか、
ゼロちゃんなんですよ。
なるほど。じゃあそれをこの2000今20年代ですけれども、うん、ゼロちゃんをちょっとでもワンちゃんにできるように日々精進して生きていきたいなと思います。
だから分かんないですよ。だからカボの握手会とか行ってください。だから
握手会なんてあんの？
いや、分かんない
それこそ AKB じゃねえんだからないでしょうよ
ないか、はい、
そうですよ、
ないか。いや、それこそなんか SNS つながりとかで仲良くしてみてください
SNS で どうやってなんか、やってんのかどうかも知らないし。
いやいや、なんかわかんない。DM とか
送れ。変なファンじゃん、完全にやったとして。ねえ、
今このご時世も DM とか送って。
ま、あれですよ、グラビアアイドルに彼氏目線で言うやばい、ファンですよ。
そうそうそう、そう、それそれそれ。
何ちゃん、今日も頑張れよ、みたいな感じの。そうそうそうそう、お前なんだよ、お前
それそれそれ、それ、それ、それ、それ行きましょう、それ。
疲れすぎないようにね、頑張ってね、みたいな感じの、リポを送る、やばいファンですよ。
それそれ。
それやるか。
それやってみよう。
なるほどね、寒くなるから。
カーホーぐらいだったら多分足立ってくれると思う。うまく。
カーホーぐらいだったらって
気持ち。カーホークラスになると
。クラスになると。
はい。
なるほどね。
中途半端なグラビアアイドルとかだと、肝とか思われて終わりだけど、カーホー先生クラスだと、
まあ、
大人の対応をしてくれると思う。
ね、大人っぽく、弁護士から連絡が来ちゃうんですね。ね、
そうですね、サイバー警察ですけどみたいな電話、ね、はい、
気をつけます、
はい、
はい、ということで、
はい、
2000年代です、
はい、ありがとうございました、はい、非常に勉強になりました、
ね、
またちょっとね、
はい、
もう少しだったら2010年代ですかね、
そうですね、はい、2010、まあでも言っても10年前ですからね、
やりたいなと思います、うん、はい、ということで、チャンネル登録いいね、よろしくお願いいたします、愛と雪と感動とちょっぴりのエッチでお届けさせてもらいました、東京ミルク放送局でした、また来週次回です。